2014年6月セミナー講義混沌から生まれる秩序話ビル・ヒューズ。
How delightful it was in the last meeting. You know, we have so much focus on famous and great people.
先ほどですね、この本当に素晴らしい人物のことについて先ほどの集会でですね、に焦点を当てて素晴らしい学びができたこと、本当に嬉しく思いました。
And we're taught, and we're all, we're constantly having put in front of us the great leaders or great, great people in media or great sports people. You know, that constantly is put before us.
いつでもですね、まあ、世の中の報道を見ていると、素晴らしい、このすごい人がですね、いろいろ、経済界にも政治界にも、またスポーツの世界にもですね、いろんな人が報道されますよね。
But how delightful to spend time thinking about the greatest man who ever lived.
しかし、これまで歴史上の最も偉大なお方にですね、私たち焦点を当てられるというのは、本当に感謝すべきことだと思います。
How wonderful just to think about the greatest king in Christ Jesus.
イエス・キリスト、最も偉大な王様、イエス・キリストにですね、私たちは本当に心を向けていけること、大きな特権だと思います。
You know, in the book Desire of Ages, I believe it's page 83 or 84.
各時代の希望、ページも大体覚えてるんですけれども、
Ellen White says it would,
そこでですね、ホワイト夫人が
It would do us well if we spent a thoughtful hour each day focusing on the life of Christ.
毎日1時間、キリストの生涯に思いを巡らしなさいと進めているところがあるんですね。
And she says we should especially think about the final scenes of Jesus' life.
特にイエス・キリストの生涯の最後の場面をに思いを巡らしなさいと進めておられます。
And she says as we think about what Christ has done for us,
キリストが私たちのためにしてくださったことを思うときに、
our hearts will be quickened.
私たちの思いは本当に鋭くなり、
and our choicest thoughts will be of him.
そして私たちの最も好ましい思いがイエス・キリストであるようになると。
And then she says, if we would be saved at last, we must learn the lessons of penitence and humiliation at the foot of the cross.
私たちが最後に救われるためには、キリストの足元で真の謙遜を学ばなくてはならないとも言われています。
How delightful it was to spend that time thinking aboutHow Jesus worked in the centurion's life.
イエス様が百卒長の生涯にどのように働きかけられたかということをですね、そのことを学ぶこと、私たちにとって本当に感謝すべきことだと思うんです。
The meeting now, we're going to look at something completely different.
これからの学びはですね、それとは全く異なる。次元のものになってしまいますが、
It's called order out of chaos.
混沌から生まれる秩序という主題ですけれども、
You say order out of chaos, that doesn't make any sense at all.
混沌から秩序が生まれるなんて全く理にかなっていないですよね。
If something is completely chaotic, how do you get order out of something that's completely confused. How does that work?
完全に混乱した状態、無秩序の状態、そこには秩序はないはずなんです。
Well, there's a man. He was a German philosopher back in the 18th and 19th centuries.
1700年代に生存したですね、ドイツ人の哲学者がいまして、
His name was George Friedrich Hegel.
ゲオルグ・ウィルヘルム・フ フリードリヒ・ヘーゲルという人でした。
He lived between 1770 and he died in 1831.
1770年に生まれ、1830年に死去しています。
He left for us today a philosophy of history that is used heavily today by governments around the world.
ドイツの哲学者で、今日大いに用いられている歴史哲学を後世に残した人でした。
This philosophy is known as the Hegelian dialectic or order out of chaos.
それがですね、ヘーゲル弁証法またはカオスから生まれる秩序として知られています。
Now I'm going to show you how this works.
これどういう観念なのかですね、今からお話していきますけれども。
In fact, I believe that this is going to be used, his ideas will be used in order to create a Sunday law throughout the world.
そしてこの彼が打ち出した理論がですね、近い将来の日曜休業令にも、適用されると私は考えているんです。
See, what Hegel did was, he said, if you want to do something with the people in your country or in the world, this is how you do it.
一国の人たち、国民たち、国民あるいは世界の人たちを相手にですね、何かをなそうとするならば、こういうことをしない。このように推し進めていかないといけないという理論なんです。
He said, if you want the people in your country to have no more freedom, if that's what you want to have happen.
もしあなたの国の国民にですね、何の自由も与えない、彼らをがんじがらめにしたいと、そのように望むならば、こういうことをしなければいけないというわけです。
Then what you do is you create a situation in your country.
まず自分の国にですね。
So that the people will then ask for the solution that you want to give them all along.
あなたがもともと望んでいる解決法を国民の方から求めるようなある状況を起こさなくてはいけないって言うんです。
Hegel said, you create a thesis or an idea.
ヘーゲルの理論、理念というのが、まず、テーゼ、定律っていうんですけどね、難しい言葉ですね。
Then you create something that will create the conflict. A thesis and an antithesis. So now you have a conflict.
Conflict.Thesis is
a battle.
Okay.
The antithesis is the battle. The antithesis wars with the thesis.
定律、そして反定律、全く相反するものですね。その何かそれに、それと戦うもの、対立するものを起こすというんです。
And then when the battle rages between these two things,
この1と2の間でですね、何らかのこの闘争が起こるときに、
Then you bring forth the synthesis or the solution.
解決法として3番目の人定勢総合というのをもたらすというわけです。
And I believe this will be used to bring in a Sunday law in the world.
このような方法で将来ですね、サンデーロー、日曜休業令を持ってくるとようになると私は考えているんです。
Again, you have an objective or something you want to accomplish.
まず何か成し遂げたい目的があるとします。
The way to achieve it is to create trouble bad enough so that people will start looking for a solution to the problem.
その目的を果たす手段は、人々が解決を探し求めるようになるのに十分な困難を作り出すことだというわけですね。
When the trouble gets bad enough, you start offering the solution that you had in mind all along.
困難がある程度ひどい状況になると、その時、あなたがずっと考えてきた解決法を提供し始めるわけです。
Thus, you get what you want, and the people have no idea that was what you wanted in the first place.
こうして求めているものを得るようになるが、人々はそれがあなたが最初から望んでいたものであることには全く気づかないっていうんですね。
Okay, let's watch how it works. I'll show you.
どのようにそれがなされていくのか、 お見せしますけれども、
Back in 1995 in the United States,
アメリカ合衆国で1995年に起こったことですけれども、
The President of the United States, Jesuit trained Bill Clinton,
当時、イエズス会の教育を受けたですね、ビル・クリントンという人が大統領でした。
He wanted to pass some laws in America that would go against the Constitution.
彼は、そもそも、合衆国憲法に反するある法律をですね、議会で通したいと考えていました。
But you see, Bill Clinton knew that he'd never be able to pass those laws because they were against the Constitution.
でも、正当な方法ではですね、その法律が通らないことを知っていたんです。なぜなら、これはそもそも憲法に反するものだから。
So he said, okay, what I need to do is, I need to create a terrible situation where American people die.
そのため目的を果たすためにもうアメリカ人が犠牲になっても仕方ない、その犠牲に なるようなですね、何か恐ろしい状況をまずは引き起こすことだと考えました。
And I will blame the crisis. I will blame what happened on terrorists.
そしてこれがですね、もうテロリストたちの仕業だというふうに彼らに濡れ衣を着せることにしました。
And then I will bring forth my laws that I want to pass that are against the Constitution. But after that tragedy takes place, Americans will be ready to accept what I want to do.
そしてそれからそのテロによる仕業だという事件を起こした後で自分が望んでいる法律を持ってきて、そもそも憲法に反するんだけれども、もうこの時には国民はその新しい法律を受け入れる準備ができているようになっているっていうんですね。
So in 1995, Bill Clinton wants to pass some laws against the Constitution.
1995年、ビル・クリントン大統領はこのそもそも憲法違反であるある法律を作ろうと考えました。
And Bill Clinton and government agents planted bombsInside this government building in Oklahoma City, Oklahoma.
Oklahoma 州の州都ですけれども、そこの政府のですね、公的な建物に爆弾を仕掛けてですね、あたかも、これを爆破してテロ行為に見せかけたんです。
Almost 200 American people died.
この結果、約200名のアメリカ人が亡くなりました。
And after this took place and it was blared all over the television and all over the newspapers in America.
この事件はもうアメリカ中に世界中に報道されました。
American people, we were scared. What's going on?
アメリカ人はですね、もう恐怖におののいたわけです。一体どうなってるんだと。
And after it happened, Bill Clinton told the American people, he said, if you don't want this to happen again,We've got to pass my laws that I want to pass through Congress.
そしてこの時に絶妙のタイミングでビル・クリントン大統領はですね、国民に向かってこのようなテロ行為を二度と起こさせないためにはこの法律がぜひとも必要ですよというふうに紹介したわけです。
And even though the laws were against the Constitution,
憲法に違反するような法律であったにもかかわらず、
Americans were so afraid, they said, oh, we've got to pass those laws.
恐怖におののいていたアメリカ国民はですね、あ、これはいい法律だと受け入れてくれたんです。
So Bill Clinton used the ideas of George Hegel.
これがクリントンが利用したですね、ゲオルグ・ヘーゲルの理論だったんです。
Clinton wanted to pass anti-constitutional law.
そもそも憲法に違反する法律をですね、議会に通過させようと、制定しようと、クリントンは望んでいたんです。
But he knew Americans would not accept that.
しかし、通常の方法ではアメリカ国民に受け入れられないことは分かっていました。
So he had this building bombed in Oklahoma City.
そこでまず、このオクラホマシティの、この政府の建物をですね、爆破したんです。
And Americans were afraid.
アメリカ人は恐怖におののきました。
And in the aftermath, Bill Clinton came forward with his solution.
その惨事の後、解決法をですね、ビル・クリントンは国民に向かって紹介したんです。
Which were these anti-constitutional laws?
この憲法違反の法律をですね、国民に紹介したんです。
As we will see in a little while, that is exactly what Ellen White says in Great Controversy.
ホワイト人は各時代の大騒動の中でもそのことをですね、まさしく述べているところがあるんです。
Will happen to create a national Sunday law.
日曜休業令を持ってくるために、制定するために、同様の方法が用いられると、各時代の大騒動にも書かれているんですね。
Okay, so let's review what I've just said.
私がこれまで申し上げたことをちょっと復習してみましょうね。
President Bill Clinton, who is Jesuit trained and educated, was told to get some anti-terrorism legislation passed through Congress.
イエズス会の訓練と教育を受けたビル・クリントンは反テロリズム法を議会で通過させるよう指示された。
Okay, this legislation would gut individual freedom in America. Well, here comes the Hegelian dialectic.
この方法が成立すると、アメリカにおいて個人の自由が著しく骨抜きにされることになるということなんです。
You create trouble.
ここでこのヘーゲルの方法が用いられるわけですね。まず恐怖を作り出す、問題を起こす。
You blame it on anti-right-wing weirdos or terrorists.
右翼の異常者、この人たちを、まあ、テロリストとして非難します。
And what you wanted to do all along, pass that legislation through Congress that was anti-constitutional?
その解決法として、憲法に違反するものであったとしても、その法律をですね、議会に通過させるように仕向けるわけです。
Mission accomplished.
任務完了です。
You see, when the Murrah building in Oklahoma City in 1995 was bombed, it was planned by Bill Clinton and the Jesuits of Rome.
この1995年のオクラホマシティ爆破テロ事件はですね、そもそもビル・クリントンとイエズス会たちによって仕組まれたものだったんです。
They created the terror to bring chaos so they could bring forward bad laws against the Constitution.
彼らはその憲法に違反する、つまり悪法をですね、正当化するためにテロ行為を起こして人々を恐怖に陥れたんです。
In the Orlando Sentinel newspaper of April 21st, 1995, It tells us that very thing.
1995年4月21日に発行されたですね、ものはそのことを如実に物語っています。
Notice what it says. The Omnibus Counterterrorism Act of 1995 that Bill Clinton wanted to pass was on a slow track in Congress and the subject of a lively debate as to whether it would violate some fundamental civil liberties.
1995年の多目的一括対テロリズム法は議会でじっくり議論され、それが告発者と対決する権利を含むある主要な市民の自由を侵害するかどうかの活発な議論の主題であった。
So Bill Clinton had a problem. America would never have accepted that.
これが議会でじっくり議論されたらですね、きっと否決されるだろうということを分かっていたんです。
But he had to get those passed.
でもどうしてもこれを通過させねばならなかった。
So what did he do?
どうしたでしょうか?
He created terror in America.
アメリカでテロ事件を起こしたんです。
He had bombs planted in a building.
政府のビルにですね、建物に爆薬を仕掛けて爆破させたんです。
He had American people die.
アメリカ国民を犠牲にしました。
So that he could get what he wanted.
自分の欲しいものを得るために。
Mission accomplished.
これで任務完了だったんです。
That's how a Sunday law will be brought into all the world.
このような方法で世界中に日曜休業令が敷かれることになるでしょう。
The leaders of the world, as we noticed last night, are all working for Rome.
昨晩学びましたように、 この世界中のですね、もう指導者、政界、財界の指導者たちはみんなローマのために働いているんです。
They create crises throughout the world.
世界中に様々な危機的状況を引き起こします。
Whether it be with the economy of the world,
経済危機であろうが、
They create, racial tension.
いろんなこの人種間の緊張をですね、引き起こしたり、
Or they bring in terror attacks.
いろんなテロ事件を起こさせたり、
But they create these things to bring chaos.
そういったこと、もの、事件を引き起こしてですね、まあ、この混乱な状況を起こすわけです。
So that then they can bring forward their solution to the problem they've created.
自ら引き起こしたこの混乱状況の解決法として自分たちのですね、この目論みをそもそも望んでいたものをですね、持ってくるわけです。
And so it says in the Orlando Sentinel, after the Oklahoma City bombing,
オクラホマシティ爆破テロ以降、
There are few sure legislative bets in Washington.
ワシントンにおいてより確かな立法上の意見は激減したとそうです。
Democrats and Republicans issued news releases Thursday calling for the bills, the Omnibus Terrorism Act's quick passage.
民主党と共和党はともに法案の速やかな議会通過を呼びかけるニュースリリースを発行。
Isn't that terrible?
恐ろしいですね。
A leader selfishly wants to pass something that hurts the people of his country.
国の一国の指導者がですね、その国にとってそもそも害となるものを持ってくるために犠牲は厭わない。
He is so selfish that he will allow his own people to die in order to get what he wants.
彼らは自己中心なので、そのために国民が犠牲になっても、多くの人たちが命を落とすことになっても、そんなことお構いなしなんですね。
One of the laws considered for passage after the Oklahoma City bombing was the gross destruction of the First Amendment advocated in Charles Sumner's bill, H.R. 2580.
オクラホマシティ爆破テロ後に議案の通過が考慮されたものの一つは、チャールズ・シューマーの法案において擁護された第一次改正案の著しい破壊であった。
In this bill, a five-year prison sentence would be given for publicly engaging in unseemly speculation and publishing or transmitting by wire or electronic means baseless conspiracy theories regarding the federal government of the United States.
この法案においては、合衆国連邦政府について、公に不適切な憶測と出版に携わるか、電信または電子手段によって根拠のない陰謀説を発信した場合、5年の懲役刑を言い渡すというものである。
You know what that's saying?
ここにどういうことが言われているか、お分かりになりますか?
When I give this message in meetings in America,
私がですね、アメリカでの集会でこのようなメッセージを発しますと、
This law that Bill Clinton passed,
ビル・クリントンが通過させたこの法律は、
makes it possible for the federal government to come into one of the meetings that I was holding and they could arrest me.
私が行っている、開いている、このような集会にですね、政府がの役人が送られてきて、私を逮捕するということが、を正当化することができるようになるんです。
And I would be in prison for five years.
もし逮捕されたら、私はですね、まあ、5年間牢屋に入れられるということなんです。
See, that's what leaders under Rome's control do to their people.
世の指導者たちがですね、ローマの支配下で指示のもと、このようなことをですね、一般国民に対してこのような仕打ちをしているということです。
Does anybody remember this?
この光景皆さんまだ覚えてますよね?
Do you remember seeing that picture all over the television and newspapers
yes.
here in Japan?
Yes, all the time.
All the time.
もう今から13年前ですか?もうテレビではこのことばっかり映してましたよね、一時期。
Why did that happen?
どうしてこのような事件が起こったんでしょうか?
You say, oh, well, that's easy. I can tell you. It was because of evil terrorists from the Middle East.
中東からテロリストが攻めてきてこういう事件を起こしたんだ。そういうことですよとおっしゃる方がいるかもしれません。
No, it wasn't.
でも実際はそうじゃなかったんです。
Who told you it was that?
これは中東からの、テロリストたちの仕業だと誰が皆さんに吹き込んだんですか?
Who told you that terrorists from the Middle East did this? Who told you that?
中東からやってきたテロリストがこの事件を引き起こしたと皆さんに教えたのは誰ですか?
The media told you, didn't they?
この報道機関の人たちですよね。
Your television told you that.
テレビがそういうふうに伝えてましたよね。報道してましたね。
And your newspapers.
新聞でもそのように報道されていました。
Isn't that right?
そうですね。
Well, whose money controls that, those television stations?
Whose money controls that? こういったテレビ局、新聞会社、新聞社を牛耳っている。誰のお金がですね、そこに入っていると思いますか?
Who pays the salariesOf the people that tell you the news on the television, who pays their salary?
テレビでですね、皆さんにニュースを伝える人たちの給料を払っているのは誰だと思います?
Do you pay their salary?
皆さんが払ってますか?
No, you don't.
違いますよね。
Who pays their salaries?
誰がテレビでニュースを伝える人たちの給料を払っているんでしょうか?
The TV stations and newspapers are controlled.By wealthy people.
テレビ局、新聞社というのは裕福な人たちの支配下にいるんです。
And who controls the wealthy people of the world?
そして世界の裕福な人たちを支配しているのは誰ですか?
You remember what we found last night in Revelation 18:15?
黙示録18章の15節で読んだこと覚えてますでしょうか?
The Bible said the merchants of these things which were made rich by her.
地の王たちは彼女によって莫大な富を得たと書かれていましたね。
So who did we see in Revelation 18 last night that controls the merchants, the wealthy people of this world?
その作間学んだ世のお金持ちたちを牛耳っている彼女とは誰ですか?誰だと勉強しました昨晩。
Rome does.
ローマですね。
So Rome controls the wealthy who control the people on the television that tell you the news.
ローマが、皆さんにですね、ニュースを伝える人たちの給料を払う裕福な人たちを支配しているんです。
Well, who controls the papacy? Who controls them?
ローマ法王教、ローマカトリック教会をですね、牛耳っているのは誰ですか?
Say it louder. I can't hear very well.
大きく言ってください。大きい声で。
Satan. Okay, that's exactly right.
確かにそうですね。サタンですね。
The Bible says in Revelation 13 verse 2.
黙示録13章の2節を見ますと、
The beast which I saw was like a leopard. His feet were as the feet of a bear. His mouth as the mouth of a lion. And the dragon gave him his power and his seat and great authority.
黙示録13章の2節をお読みします。私の似たこの獣は豹に似ており、その足は熊の足のようで、その口は獅子の口のようであった。竜は自分の力と位と大いなる権威とこの獣に与えた。
Now, what kind of news, what kind of messages does the devil give to us? Does he tell us the truth?
悪魔はですね、 この世の人たち、私たちにですね、どんな情報を吹き込もうとするでしょうか。真実の情報ですか。
No, right?
いいえ、違いますね。
He lies to us through the skin of his teeth.
もう彼は言うこと、なすこと、すべて嘘っぱちです。
He deceives us.
私たちを欺くのが、騙すことが、サタンの目的ですね。
And so the devil uses the papacy who controls the money people who control the news on your television.
そのために、サタンはですね、テレビで報道する人たちを支配している、お金持ちの人たちを支配しているローマに指示を送るわけです。
And what kind of messages are you going to hear? Truth?
そういった構図でですね、伝えられてくるメッセージは真実でしょうか？どうでしょうか？
See, folk, we need to be very careful what we listen to.And what we watch.
私たち、ラジオで聞くこと、テレビで見るもの、気をつけていなくてはいけないんです。
If we don't use our Bible to filter everything we hear and see on the TV, we will be deceived.
私たちがテレビで見聞きするもの、すべての間にですね、もし聖書を置かなければ、必ず欺かれてしまいます。
When this happened, we were told that somebody was very, very evil.
この事件が起こった時に、あらゆる報道機関を通して、とっても邪悪な黒幕がいるということを私たちは聞かされましたよね。
And who were we told was very evil for doing this?
そしてその邪悪なやつがこの事件を引き起こしたと。誰でした？それは。
Islamic terrorists, right?
イスラム教のテロリストたち。
Okay.
そうでしたね。
And who controlled the media that told you that?
そして皆さんにそのように伝えた報道機関を牛耳っているのは誰なんですか？
The wealthy. And who controls the wealthy?
裕福な人たちですね。その裕福な人たちを誰が支配しているんですか？
The papacy.
ローマ法教です。
And who controls the papacy?
そしてローマ法教を支配しているのは、コントロールしているのは誰ですか？
The devil. And what kind of a message is the devil going to give us?
そしてそういった構図でサタンが、悪魔が私たちに伝えるメッセージとはどのような類のものでしょうか。
He will give us a message that is a lie.
嘘だらけのメッセージに違いありません。
What was this really all about?
そして、この事件は一体背景に何があったんでしょう。
With the bombing of the World Trade Center, with the attack on the World Trade Center.
世界貿易センターがこのような攻撃を受けたんですけれども、それに伴って、
There have been three objectives. Three objectives in the world.
世界規模でですね、三つの目的があったんです。
One is to destroy liberty in America.
一つはアメリカの自由を奪うこと。
Another one is to destroy fundamental Islamic countries.
もう一つはイスラム原理主義を破壊して、イスラム教の国々を配下に置くこと。
And the third is to rule the world from Jerusalem.
そして三つ目の目的がエルサレムから世界を支配することでした。
Now these three things.The papacy wants to have happen in this world.
They want. これら三つのことをですね、実現させたいと法王教は望んでいるんです。
They want to destroy Protestant liberty, destroy fundamental Islamic countries, and they want to rule the world from Jerusalem.
プロテスタント主義に基づいた自由を破壊すること、イスラム原理主義を破壊すること、エルサレムから世界を支配すること。これら三つの目的を 実現したいと思っているんです。
Do you know that this event right here has helped the papacy to do these things? Do you realize that?
この事件がですね、このテロ事件が法王教のこの3つの目的を実現させるのに大いに役立ったんです。皆さんそのことお分かりになりますでしょうか。
And what chaos did the papacy create in the world to bring about these goals? What did they do? What did they create?
これら3つのですね、目的を果たすためにどんな類のですね、このカオス、混乱を引き起こしたんでしょうか。
The twin towers of the World Trade Center were attacked. Trouble, chaos, and turmoil ensued.
ツインタワー、世界貿易センターが攻撃され破壊された。災難、混乱、そして大騒動が後に続く。
What has happened as a result of the attack on the World Trade Center?
この世界貿易センター攻撃の結果、どういうことが起こったでしょうか。
Fundamental Islam is being ravaged in the Middle East. The most powerful Middle East leader was removed from his throne.
中東においてイスラム原理主義は破壊されつつある。中東の最強指導者が失脚させられた。
Do you realize that since September 11th, do you realize how many powerful Middle Eastern leaders have disappeared?
この911のテロ事件を発端にですね、どんどんどんどんこのイスラム国において強力な指導者たちが姿を消していったの、皆さん覚えていらっしゃいますでしょうか。
サダム・フセイン、
まずサダム・フセインがですね、消されました。
He's gone, isn't he?
もうこの世にいないですね。
How about the leader of Iran?
イランの指導者はどうでしょうか。
He's no longer in power today.
もう今日力を失ってしまっているんです。
How about the leader in Egypt, Hosni Mubarak? Where is he?
エジプトの指導者だった、最高指導者だったムバラクという人は今どうしていますか。
He is gone.
彼もいないですね。
How about the man who ruled Libya for a long, long time?
長年にわたってリビアを支配していた人物はどうでしたか。
Muammar al-Qaddafi, where is he?
カダフィという人がいましたね。
He's gone.
彼どうなりました？消されましたね。
Since September 11th, 2001,
2001年の 9月11日以降、
one major leader in Muslim countries after another has disappeared.
イスラム国の主要なですね、指導者たちが次から次へと姿を消していったんです。
The papacy has been sending a warning to the Middle East for the last 15 years. You do what we tell you or else.
過去15年にわたって、ローマ法教はですね、この中東の国々に警告していたんです。言う通りにしないと、お前たち、とんでもないことになるぞと。
Now, folk, as leaders continue to fall like dominoes, eventually people in the Middle East are going to say, we need somebody to come to the Middle East to bring stability.
強力な指導者がドミノ倒しによって次から次へと姿を消していって、もうさらに中東がですね、混乱状況が引き起こされると、彼らはついに最終的にですね、強力な指導者が私たちにはどうしても必要だと訴えるようになるんです。
And who will that person be that will be brought to the Middle East to bring stability and peace to that troubled region?
そういった混乱した状況を収める平和の指導者、秩序をもたらす人、一体それがどういう人物になるでしょうか。誰だと思いますか。
The Pope of Rome.
ローマ法王なんですね。
But you already heard that in your newspaper and the person you listened to on TV, they already told you all this, didn't they?
もう皆さんはそういったメッセージをですね、もういろんなニュースから、報道機関からですね、もう受けていると思います。
They didn't tell you a single one of those things.
しかしその裏にあることはですね、一切伝わっていないんです。
What did Jesus say in Matthew 24?
マタイによる福音書24章でイエス様は何と言われましたか?
He said, "You be careful. Don't let anyone deceive you."
誰にも欺かれないように注意しなさいと言われました。
The great man of peace, the great man of peace, will be brought to the Middle East.To bring stability. As one Middle Eastern leader after another falls, somebody's going to have to fill the vacuum, and it will be him.
中東の強力な指導者が次から次へと姿を消して、その空いたところにですね、混乱状況にある中東に平和と安定をもたらすために、この偉大な平和の人物がですね、そこに収まるという筋書きなんです。
And when he rules the world from Jerusalem, that will fulfill a 1700 year desire of the papacy.
いよいよローマ法王がですね、エルサレムから世界を支配するという目論みが実現するとき、これは1700年もの間ですね、ローマがもう念願してきたことが、実現したということなんです。2分間の、休憩時間を取らせていただきます。
Just to clarify the last point that we made before the break.
先ほど私が申し上げたことをですね、もう一度ちょっと繰り返したいんですけれども。
The Catholic Church has wanted to rule the world from Jerusalem.For the last 1700 years.
過去1700年にわたってローマカトリック教会はエルサレムから世界を支配したいと望み、それを目論んできたんです。
But see, the papacy understands the Hegelian dialectic.
ローマ法教はですね、この、ヘーゲルの理論をですね、よく理解しています。
The only way that the Middle East and the world would ever allow the Pope to rule the world from Jerusalem would be from chaos.
混乱した状態に世界が陥った時のみ、中東やまた全世界がですね、ローマ法王にエルサレムから世界を支配することを許すようになるわけです。
And so the rise, the falling of all these leaders from Saddam Hussein to the leader of Iran, Hosni Mubarak of Egypt, and Gaddafi of Libya, the Middle East is toppling.
サダム・フセインからもムバラク大統領、いろんなイランの指導者ですね、カダフィとかそういった人たちが起こっては次々と倒されていきました。そして混乱の状態が今でも続いているわけです。
The people of the Middle East are just going, what's going to happen next?
中東の人たちはもう今後どうなっていくんだろうと不安で仕方がないわけです。
Who can come and help us in our horrible situation?
この恐るべき状態どうやって誰が収めてくれるんだろうか。
And then the solution will be brought forth.It is him.
そういった中に解決法が示されるわけです。この人しかいませんよ、皆さんと。
That's been one result of what happened from September
11th. 911事件もですね、の結果、その方向にですね、そのしっかりと向くようになりました。ああ。その911がですね、彼らの目論みを果たし、一つの結果でした。
What else happened after September
11th? 911の後、2001年9月11日のテロ事件の後、どういったことが起こりましたか?
The liberties in the Constitution of the United States have been just ripped to shreds.
アメリカ憲法が保障している自由、ことごとくですね、破壊されていきました。
If the government wants to listen to our phone calls, they can.
私たちが、まあ、電話でお話しますよね。電話の通話を政府が盗聴しようと思ったら、これ容易にできるんです。
If they want to read our emails on our computer,
私たちがコンピューターで交わしている E メール、これも容易に彼らはですね、盗み見ることができます。
You know, folk, there was a joke in a United States newspaper shortly after September 11th.
911テロ事件のすぐ後にですね、アメリカの新聞で出回ったあるジョーク、冗談がありまして。
It was right around Christmas time.
これクリスマスの頃に出たものでした。
And there were two children, one at the top, near the top of the tree, putting light bulbs on it, and another at the bottom of the tree.
二人の子供がですね、木の上の方で一人が電球をかけていて、一人が下の方でその電球を飾りつけているんです。
And the one child up at the top was singing, He sees you when you're sleeping, He knows when you're awake.
こういう歌をですね、あの上の方にいる子供がですね、あなたが眠っている時もあなたが起きている時も彼は見てますよという歌なんですけれども。
And the child down at the bottom of the tree says, "Stop talking about the United States government like that."
そしたら下の子供がですね、アメリカ合衆国政府についてそんなことを、歌で言いなさんなと、止めているわけです。
That was the result of September 11th.
これがまさしく911事件のですね、結果でした。結果起こった状況でした。
After September 11th, the New Patriot Act was passed in the United States.
この事件、テロ事件の後にですね、アメリカ合衆国で、新たな、まあ、愛国者法という法律が制定されました。
The New Patriot Act.Says the government can listen to our phone calls, read our emails. They can know everything about every single American.
この新愛国者法という法律が制定されたためにですね、政府は誰の電話通話も盗聴していいし、誰の E メールも盗み見ていいし、彼らが望む国民誰であってもですね、個人個人の情報をですね、彼らは得ることができるようになりました。合法的に。
I want you to look at something very, very interesting.
ここでですね、本当に興味深いことをですね、皆さん見ていただきたいんですけれども。
When were the Twin Towers attacked? What was the date when they were attacked?
この世界貿易センターが攻撃された、その日は、いつでした?
September 11th, right?
9月11日のことでしたね。
Okay, now,
2001年。
I want you to notice these newspaper articles.
この新聞記事ちょっと注目していただきたいんですが。
September
12th. 9月12日号とありますね。
So this was written the day after the Twin Towers were attacked.
つまり、この記事は貿易センター、ツインタワーが攻撃された次の日に出されたものです。
And so what were we told in America after the attacks of September 11th?
この911の攻撃、テロ攻撃の直後にアメリカ国民にこのような訴えがですね、発信されたんです。
Experts say there is much work to be done and it will involve much more spending and planning, hardening of key facilities, perhaps higher taxes, and forfeiture of some personal freedom.
なされるべきことが多くあると専門家らは言う。そしてそれにはさらに多くの出費と計画、鍵となる設備の効果、おそらく増税といくらかの個人的自由の没収が含まれるであろう。
So what do Americans have to give up in order to be safe from terror attacks?
このテロ攻撃から守られるためにどういうことが必要となっていくとここに言われているんですか?
You got to give up your constitutional rights.
憲法で保障されている自由、権利をですね、放棄しなければいけないということなんです。
folk, the Islamic people could care less about our constitutional freedoms.
イスラムの人たちはですね、このアメリカの憲法が保障しているアメリカ人の自由なんて彼らにとってはどうでもいいことなんですよ。
But let me read to you who cannot stand the United States Constitution.
しかし、中にアメリカ合衆国が保障している自由をですね、我慢できない何者かがいるということなんです。
This is taken from Avril Manhattan's book called The Dollar and the Vatican.
アブロ・マンハッタンという人が書いたドルとバチカンという、本からの引用ですけれども、
The Vatican condemned the Declaration of Independence as wickedness and called the Constitution of the United States a satanic document.
このように書かれています。バチカンは独立宣言を邪悪なものとして非難し、合衆国憲法を悪魔的文書と呼んだ。
Who doesn't like the Constitution?
誰がこの合衆国憲法を嫌いだと書いてあるんですか？
Who thinks it's evil?
誰が合衆国憲法を邪悪なものと言ってるんですか？
The papacy does.
ローマ法教ですね。
Because the principles of the Constitution of the United States are freedom.
アメリカ合衆国憲法の原則、根底にあるのが自由だからです。
And the principles of Rome are tyranny and slavery.
ローマの原則というのは、独裁、奴隷です。隷属ですね。
So the papacy, after attacking the Twin Towers,
ローマ法教がこの貿易センターをですね、攻撃した後、
has destroyed Protestant liberty,
プロテスタント的な自由を破壊しました。
is destroying fundamental Islamic countries and their leaders,
原理主義とともにですね、イスラム教の強力な指導者らを
And is preparing,
いなくなり、消滅させたんですね。
And is preparing the world to rule from Jerusalem. That's where the papacy will rule the world.
エルサレムから世界を支配するという目論みをですね、着々と準備しています。
Do you want to really know who was behind the Twin Towers attack September 11th?
この2001年9月11日のテロ事件、世界貿易センターの攻撃したのは本当は何者かと皆さん知りたいですか？
Right here.
この人なんです。
On October 26, 2001, George Bush signed the misnamed USA Patriot Act.
2001年10月26日、ジョージ・ブッシュは米国愛国者法に署名したが、この名称は全くの方便である。
Do you realize that new Patriot Act, folk, was actually written before September 11th?
皆さんお分かりですか？この新愛国者法というのは、実際は、このテロ事件が起こる前に作成されていたんです。
And the only way that the leaders of America knew they would get it passed
is 当時のアメリカの指導者たちは、この彼らの目論みである愛国者法がですね、制定される唯一の方法は、
they had to create a terror attack.
テロ攻撃をでっち上げることだったんです。
This isn't something new, folk, in our world today. It's not something
new. これはですね、今に始まったことじゃないんです。
Have you ever heard of a man named Adolf Hitler?
アドルフ・ヒットラーという人物、皆さん聞いたことありますよね。
Do you know what he did in Germany back in 1933?
1933年に彼がドイツで行ったことを皆さん、この歴史をご存知ですか？
He wanted to destroy all the liberties of the people of Germany.
アドルフ・ヒットラーはですね、ドイツ国民全体のですね、自由をなくそうと目論みました。
And he especially wanted to take away all of the people's guns.
特にですね、国民が所有している銃、武器をですね、没収しようと考えました。
So guess what Adolf Hitler did.
そこでアドルフ・ヒトラーがどのようなことをしたか考えてみてください。
He said, I'm going to burn a government building in Berlin called the Reichstag.
まず、ビンデンバー、違いますね。まずこのベルリンの政府のですね、建物を燃やしてしまおうと考えました。
And after the building burns for a while, I'm going to tell the people of Germany, if you want to be safe from these things, you must give up your freedom.
政府のですね、建物が、まあ、燃やされて、国民を恐怖に陥れて、こういったことが起こらないように、国を安定させるためには、国民の自由を放棄しないといけないですよということを訴えたんです。
So Adolf Hitler created a terror attack in Germany in 1933.
1933年にアドルフ・ヒトラーがこのようなですね、テロ事件を演出したんです。国民の自由を奪うために。
Just like Bill Clinton created a terror attack in America in 1995.
ちょうど1995年に時の大統領ビル・クリントンがですね、このテロ事件を利用したように同じことをヒトラーも行ったんです。
Just like George Bush did in 2001.
2001年にジョージ・ブッシュも同じことをしました。
You say, but wait a minute, Adolf Hitler died back in the 1940s. Where did he get that idea?
アドルフ・ヒトラーは1940年代にもうすでに死んでいる過去の人じゃないか。どこからこの彼らはですね、そういった方法をですね、教えられたのかと問われる方がいるかもしれません。
What did Adolf Hitler and Bill Clinton and George Bush all have in common?
ビル・クリントン、アドルフ・ヒトラー、ジョージ・ブッシュ、この3名がですね、に共通しているものは何でしょうか？
Whose blueprint were they all following?
彼らは誰の青写真に従っていたのでしょうか。
They were all being told what to do by their papal leaders.
彼らは3人ともですね、彼らのボスであるカトリックの指導者たちの指示に従っていたに過ぎないんです。
After the firing of the Reichstag, the people of Germany had no more freedom of press, no rights of assembly, no more privacy of the postal, telegraphic and phone communications. They had no freedom at all.
1933年、この政府の建物が放火された、そのようなテロ事件の後はですね、個人の自由、報道の自由を含む意見を自由に表明する権利、集会、会合の自由、制限、郵便、電信、また電話、電信の通信のプライバシーを侵害し、財産の制限と同様に家宅捜査令状、没収命令も法律上の限度を超えて差し支えないものとなりました。
And how about in South Vietnam in the 1950s and 1960s?
1950年代、60年代のですね、南ベトナムで起こったことはどうでしょうか。
Do you guys remember the name of the leader of South Vietnam?
当時の南ベトナムのですね、最高指導者、名前ご存知ですか？覚えていらっしゃいますか？
His name was Ngo Dinh Diem.
Ngo Dinh Diem という人でした。
Did you know that he, before he became the leader of South Vietnam, he wanted to be a Catholic priest?
彼がですね、南ベトナムの最高指導者になる前はですね、カトリックの司祭を志していたということ、ご存知でしたか？
And what Diem did in South Vietnam in the 1950s and 1960s was this.
1950年代、60年代に Diem という人がですね、南ベトナムで次のようなことをしました。
Diem created terror in South Vietnam.
南ベトナムでテロ事件を 起こしたんです。
He began to persecute the Buddhists of South Vietnam.
南ベトナムの、仏教の、仏教の僧たちをで、僧侶たちをですね、弾圧し始めました。
He created terror throughout South Vietnam.
そして南ベトナムの人々をですね、恐怖に陥れたんです。
And why did he do it?
なぜそのようなことをしたのでしょう。
Because he wanted to take away all the people's freedom.
人民のですね、自由を奪いたかったからなんですね。
Now where did DM get that idea?
DM はその方法をですね、一体誰から伝授されたんでしょうか。
He was doing the same thing that Hitler did.
ヒットラーがしたのと同じことを、同じ手法を使ったんです。
And that Clinton and Bush did.
後にクリントン、ブッシュがそれを真似ました。
You create chaos.
まず混沌状態を引き起こす無秩序状態。
You create terror in your country.
そして国をですね、恐怖に陥れます。
And then you bring the solution.
そして解決法を持ってくる。
And where did they get that idea?
そのような方法を誰から教わったんでしょうか。
From their leaders in Rome.
ローマのボスからですね、指導者からです。
Adolf Hitler did it in 1933, DM did it in South Vietnam, Clinton did it, Bush did it. 70 years separate these people on three continents.But there's something they all have in common.
ヒットラーが1933年に同じことをしました。DM が1950年代、60年代に行いました。クリントン、ブッシュも同じような手法を使いました。これらの人物は3つの大陸にわたって、また70年もの時の隔たりがあるんですけれども、共通の特徴があるんですね。
What did we read last night from Revelation 17,
verse 18? 昨晩、黙示録17章18節の聖句を紹介しましたけれども。
You remember the woman which thou sawest is that great city which reigneth over the kings of the earth?
このように書かれていますね。あなたの見たかの王は、地の王たちを支配する大いなる都のことであると。
Adolf Hitler did what the Catholic priest told him to do.
アドルフ・ヒットラーは、カトリックの指導者らの指示を得て、あのようなことを行ったんです。
DM in South Vietnam did what the priest told him to do.
南ベトナムで DM が行ったことも、カトリックの司祭らの指示によるものでした。
Bill Clinton did what the Jesuits told him to do.
ビル・クリントンもイエズス会からですね、指示を受けて、あのようなことをしたんです。
George Bush did what the Catholic priest told him to do.
ジョージ・ブッシュもカトリックの司祭から言われたことを行ったんです。
All the emperors, all the kings, all the princes, all the presidents of the world are as these altar boys of mine.
あらゆる皇帝、あらゆる王、あらゆる君主。世界のあらゆる大統領たちは私の自社のようなものである、私に使えるものであると言っているわけです。
Friends, we trust our leaders. We're going to be sadly disappointed.
もしこの国々のですね、指導者に信頼を置いているならば、必ずや失望に終わることでしょう。
But there is one king that we can trust.
しかし私たちにはですね、信頼、全面の信頼を置くことができる一人の王がいらっしゃいます。
There is one king who is looking out for our welfare.
そして私たちの幸せをですね、願い、そのために計画を進めておられる一人の王がおられるんです。
And that is King Jesus.
これが王、イエス・キリストであられます。
And under his wings we can trust.
私たちはイエス様のですね、翼の下に安らかにですね、彼に信頼して過ごすことができるんです。
Praise God today that He will watch over us, His children.
今日でもイエス様はご自分の子供たちをですね、見守って おられるということ、そのために私たちは彼を賛美したいものです。
And so how will a Sunday law come about in this world? How will they do it?
日曜休業令がやってくると言われてますけれども、一体それがどのようにですね、実際に世界にですね、もたらされるんでしょうか。
Chaos will be created again.
カオス、混沌状態が再び作り出されます。
Now I'm going to read a couple of statements from Great Controversy as we come to the close of this meeting.
この集会を終わりに向けてですね、各時代の大総統から皆さんに引用文を紹介していきたいと思います。
These comments will be found in Great Controversy pages 589 and 590.
各時代の大総統下巻353ページからですね、見ていきたいと思っているんですけれども、
I want you to notice the two things that Ellen White talks about in the context of a Sunday law.
この日曜休業令というですね、文脈の中でホワイト人が言っている2つのことに皆さん、ぜひとも気づいていただきたいんですけれども、
Even now he is at work in accidents and calamities by sea and by land.In great conflagrations, in fierce tornadoes and terrific hailstorms, in tempests, floods, cyclones, tidal waves, and earthquakes, in every place and in a thousand forms, Satan is exercising his power.
彼は今も活動している海や陸における事故や災害、大火災、激しい突風、すさまじい洪氷、嵐、洪水、竜巻、津波、地震などあらゆる場所に幾多の形でサタンは力を振るっている。
So Ellen White says that the devil is being allowed access to nature, and he is bringing about these devastating things in the world.
サタンはですね、自然界をも使っていろんなですね、恐ろしい状態をですね、人々の中に引き起こそうと、またそのように許されているということがわかりますよね。
These visitations are to become more and more frequent and disastrous. Destruction will be upon both man and beast.
これらの出来事はますます頻繁になり、悲惨なものになる。破滅は人間にも動物にも及ぶ。
Do those natural disasters create chaos in the world?
自然災害というのは世界にですね、混乱状態を引き起こす要因になるでしょうか?
Absolutely, they do.
なり得ますよね。
Now notice the other thing right at the end of this statement. Then I'll go back and read the rest of it.
まずこの下の方、この引用文の下の方を見ていただきたいんですけれども、
Ellen White says, those who present the claims of the fourth commandment, thus destroying reverence for Sunday, are troublers of the people, preventing their restoration to divine favor and temporal prosperity.
この下の方から読みたいんですけれども、第四条の要求を主張して、日曜日、尊重を傷つける者は、民を悩ますものであって、神の恩寵とこの世における繁栄とを妨げていると宣言される。
Now, what does Ellen White mean when she talks about temporal prosperity?
ホワイト人が言っているこの世における繁栄とはどういうことでしょうか?
She's talking about the economies.Of the different countries of the world.
この世界でですね、重要視されている経済のことなんですね。
And what is the condition of the economy of our world today?
そして今日、世界的に見てですね、経済状態はどういったものでしょうか?
The United States is the greatest debtor nation on this planet.
アメリカはこの地球でですね、最高に借金を抱えている国であります。
The economy of the United States of America is on the brink of collapse.
アメリカ合衆国経済はもう破綻寸前の状態にあります。
Because of the greed and selfishness and elaborate spending of American people.
アメリカ国民の欲、贅沢、そういったものが原因でですね、もう破綻寸前に追い込まれてしまっているんです。
Folk, if the, when the economy of the United States crashes,
アメリカ合衆国がいよいよ
破
綻するとき、
Do you know the effect that that will have on the world economy?
それが世界経済にもたらすですね、影響というのがどのようなものか、皆さんご存知ですか？
The European Union, the economy of the European Union is in a free fall.
ヨーロッパ連合、まあ、の、この経済もですね、ヨーロッパの経済も一緒にですね、落ちていくことでしょう。
Now, in the midst of natural disaster and the return to temporal prosperity, Ellen White talks about a Sunday law.
自然災害がですね、ありとあらゆるところで猛威を振るい、そして経済を回復させたいという熱望のただ中でですね、ホワイト人はそういった状況で日曜休業令について語っています。
Natural disasters, a return to economic prosperity, Sunday laws.
自然災害、経済的繁栄、これちょっと字が違ってますけれども、繁栄への再起、日曜遵守令とあります。
Well, we know the economy of the world is in great, great trouble.
今もう世界経済ですね、大きな問題を抱えている状態にありますが、自然災害はどうでしょうか。
Folk, we have natural disasters taking place all over the world.
もう世界ありとあらゆる場所でですね、いろんな災害が起こっていますよね。
We've got earthquakes in China. We've got earthquakes in Haiti. We've got tsunamis in Indonesia.
中国で大きな地震がありました。ハイチでも大きな地震がありました。インドネシアで。大きな津波がありましたね。
We've got fires in California. We've got flooding in Iowa.
カリフォルニアの大火災、アイオワでの大洪水。
The U.S. and the world economy is wrapped around one thing, and it doesn't come from olives or corn, and it's called oil. And whoever controls it, folk, as oil goes, so goes the world.
経済、米国経済と世界経済は一つにくくられ、その鍵を、excuse me, yeah.
I'm sorry.
Okay. その鍵を握るのはオリーブでもトウモロコシでもなく油、オイルである。誰がそれを牛耳っているのか。
Folk, we have a perfect scenario that Ellen White paints in Great Controversy 589 and 590.
世界はですね、大総統、各時代の大総統でホワイト人が述べている筋書き通りにですね、歴史は進んでいっています。
Chaos is being created in natural disasters all about this world today.
混乱状態が作り上げられ、自然災害がますます威力を発揮して。
And the economy of the world is in a free fall to collapse.
世界経済がですね、もう今破綻寸前の状態にあります。
Those are being created by the devil and by the selfish international banksters of this world.
もちろんその裏で糸を引いているのはサタンですけれども、そのサタンにの元で働いている国際銀行ですね。牛耳っている人たちであります。彼らが張本人なんですね。
And who will all of those things be blamed on?
The natural
disasters and the economic
collapsing? 自然災害、経済破綻、一体誰のせいにされるようになると思われますか？
It will be declared that men are offending God by the violation of the Sunday Sabbath.
こう書かれていますね。日曜安息日を犯すことは神を怒らせることであり、この罪が災害をもたらせる。
That this sin has brought calamities which will not cease until Sunday observance shall be strictly enforced.
それは日曜日遵守が厳しく実施されねばやまないと宣言される。
And that those who present the claims of the fourth commandment are troublers of the people.
また、第四条の要求を主張して日曜日尊重を傷つける者は民を悩ます者と呼ばれるというわけです。
So the devil's creating chaos in our world today.
このような形で、サタンはですね、私たちの世界に混乱をどんどんどんどん次から次へともたらしてきています。
And the international bankers in cahoots with Rome are destroying and collapsing the economies of this world.
ローマと協力して国際銀行に携わる人たちがですね、この世界経済を破綻へと導いていっています。
And why are they doing that?
なぜそういうことを彼らはしているのでしょうか？
Because they want to have a Sunday law.
日曜休業令を、日曜遵守令を制定したいからなんです。
But they know that the people of this world would never accept that if everything was okay.
しかし、すべてがですね、順調な状況にあっては、世界中の人たちがですね、この日曜休業令、日曜遵守令を受け入れるわけはないんです。
So、they create chaos.
そのために前もってですね、混乱状態を引き起こします。作り出します。
In order to bring forth their solution to our problems.
この問題に解決法としてですね、日曜休業令をもたらすために。
Their solution will be a Sunday law.
彼らの持ってくる解決法、それが日曜遵守令なのであります。
And we know that that's not a solution at all. That will bring the destruction of this planet.
しかしこれがかえってこの地球をですね、破滅に陥れるものであるということを私たちは知っていますね。
This right here is the only solution to the ills of this planet.
このお方だけがこの地球を救う解決法となる唯一のお方であります。
Jesus is going to come in the clouds of heaven.
天の雲に乗ってイエス様が間もなくおいでになります。
And he is going to take his children home.
そしてご自分の子らをですね、子供たちを天のふるさとへと連れて行ってくださることでしょう。
Thank God again as we close this meeting for the great King Jesus.
私たちには頼れる偉大なですね、最大の王がおられることに感謝したいと思います。
Let us pray. Father in heaven, thank you for your word today.
天のお父様、あなたが与えてくださった御言葉を感謝いたします。
Thank you that it shines as a light in this dark world in which we live.
私たちが今住んでいるこの暗い世の中にあって、あなたの御言葉が光り輝いていることを感謝いたします。
Father, help us to spend time in your word and in the spirit of prophecy so that we will not be deceived.
私たちがしっかりと聖書と証の実の御言葉に時間を割いて学び、そしてこの世の君に欺かれることがないように助けてください。
Thank you that we can trust you and under your wings we can feel secure.
あなたに信頼し、あなたの御翼のもとで、休んじていられるという約束を感謝いたします。
In Jesus' name we pray and thank you.
イエス様の御名を通して感謝してお祈りいたします。
Amen. Amen.